Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の椎名誠さん、そのパート2です。写真集と焚き火についてお伺いいたします。
Let's get knowledge with fun。
さて、椎名さんは、写真も撮り続けていらっしゃいますけども、今回その集大成ともいえる写真集 Once Upon a Time、昨年ですかね、本の雑誌社から出版されているわけなんですが、ラクダの話のエッセイの中にもその写真集に関する話が出てきたりしますが、これは写真集は編集もご自分でされてると。
久しぶりにね、僕は編集者上がりなんで、編集昔のやり方なんだけどもできるので、まあ作りたくなってね、で写真だったらば、まあ楽しいかなと思ってね作る
の。これあえてご自分で編集しようと。
そうですね、
やりたいぞ。
それでまあ写真関係の本も結構出してるんですけども、みんなよその出版社で、やっぱり編集者とかデザイナーが入ってくるので、本当に自分の思う通りには作れないんですよね。
ああ、なるほど。
セレクトから始まってね、で、まあ完全に全部自分でやろうと思って、で、まあ今や撮ってきた30年間ぐらい撮ってますので、その中での自分の好きな写真だけ選んで、セレクトするところから。
いや、これでも膨大な。
膨大でしたね。
ですね。30年分だったら。
何万枚かの中の、さらに数百枚に選んで、最後は70枚ぐらいになりましたからね。
じゃあ本当にえりすぐり、ご自身の中でっていう。
半年間やってましたよ。それと。まあ楽しみながらね。
じゃあ本当にそれはもう30年の奇跡という感じでもある。
そうですね、自分の、まあ本当は僕写真家志望だったんで、一番の、まあ、自分の夢の部分でしたからね、大切にしようと。
なるほど。
作り方をね、仕事としてはね、昨年それはすごく楽しい仕事だったですね。
これは写真集として初めてではないですよね。
朝日新聞社、朝日カメラってあるでしょ、あそこでもう20年近く連載してるので、朝日新聞社が多いんだけども、あと小文社か、何社かでシリーズで出してる写真集があるから、全部で15、6冊あるんですよ。でもね、文章はやっぱり入ってくるんで、正確には写真とエッセイ集になっちゃうんですね。
ああ、なるほど、で、今回のものはもう、あえて、その写真メイン、というか、もうそれをだけにと。で、しかも、ご自分で、他の手を入れないで、セレクトし。
まあ、大したことない
んだ。いやいやいや。これ、じゃあ、本当に、徹頭徹尾、自分で。
そうですね、
セレクト。
そしたら、まあ、全国の、僕が知ってる、写真関係の人たちが中心になって、写真展やらせてくれっていう声があって、結果的には北海道から九州まで7カ所かで写真展やれたんでね。まあその年は写真の年という感じで、嬉しかったですね。
なるほど。じゃあね、もう写真家椎名誠としてもこれはかなりこうメモリアルな。
そうですね。まあ、すごいおかしいんだけど、僕は4つぐらいの写真賞の選考委員をしてるんですけども、自分が選考委員をしているある賞にそれが推薦されてきてね。そして僕はそれはね、やめましょうと言ってね、辞退させましたよ。
そ, そうか、まあ、やっても、ね。いや、でもやっぱり、裏返せばもそれだけのクオリティのものができ
た。まあ、自分で言うのは何なんだけども、まあ、力込めましたんでね。
なるほど。これは、先ほどお子さんの話も出ましたけど、お孫さんに向けてというような意図もあったという。
アメリカ、サンフランシスコにいるんですけども、そこで生まれた子供がいるんでね、その、まあ、孫ってのは可愛いもんなんでね、その子が大きくなった時に、読めるように、まあ、英語も含め翻訳も入れてね、日本語と英語で、おじいちゃんの昔語りでいとも込めてね。
そうか、おじいちゃんがこんなことやってきたんだぞと。
そうですね、う
ん、こんなもん、こんなとこ行ってきたんだぞという感じなんですね、そうか。お孫さん、おいくつですか？
3歳半。
ああ、じゃあそろそろ、まあ、何かなってことぐらいは分かる状況ですね。
そうですね。
実際もう見られたんですかね、お孫さんは。
いやー、見てないでしょう。本ぐらいでしょ
う。お孫さん可愛いというお話ありましたけど、やっぱりお子さんとは違う感じですか？
まあ、それは全然違いますよ。子供は責任があるから、うん、可愛い時もあるし、この野郎はいっぱいありますけどね。孫なんていうのは、まあ、責任がないから、ね、両方で状態いい時に合ってるわけですから。
ああ、そうですね。じゃもうひたすら可愛い。
あ、よく言う、世間で言う通りです
よ。もう実感されてないです。そうか、なるほどね。それから、コロムビアエンターテインメントから DVD が出てまして、焚き火を楽しもう、これは監修されて出演もなさってるわけですけど、焚き火も、まあ、ずっとやってらしてきたことですが、改めて、椎名さんが、なんでこう、焚き火にそこまで見せられるんですか？
理屈はないんですけどね、まあ、好きなんだろうな。
もう、でもかなり昔から、まあ、そのエッセイなんかでも、たびたびその焚き火の話は登場するし、私もまあその影響を受けてというか焚き火信者になった一人ですけど、やっぱり何なんですか、そのあの全てのこう環境みたいなとこが魅力的なのかなっていう。
焚き火ってね、男が好きなんだよね。男どもの世界でしょう、あれは。僕は随分あちこち旅してるけどね、はい、女だけが焚き火してるの見たことないですよ。
ああ、なるほど。あ、確かに、そういうイメージはないっすね。
女だけ焚き火したら怖いね。何を企んでんのか。
でも、なんでなんですかね、それはね。不思議ですね。そう言われると確かに不思議ですね。
多分ね、それに絡む本も読んでるから、それがどっかに入ってるかもしれないけどね。焚き火が人類が最初に発見、発明、どちらの、まあ、その道具ですよね。まだ、結局生活、洞窟で生活した頃に、肉は生で食ってた時代にね、最初に、まあ、文明というか人間の科学知恵で見出したのが焚き火でしょう。で火は多分山火事とか、
まあ、なんか自然発生的に、
自然発生的なものを持ってきて、で多分ね、一番苦労したのはね、それをその火をね、消滅させない、保存することですね。それに頭使ったと思いますね。
そうでしょうね。
で、火を焚いてればあったかいし、それから害獣、獣は寄ってこないでしょう、それから仲間が寄ってくると思うんですよね。
ああ、人間が。
だからコミュニケーションがそこで多分生まれたでしょう。で、それまで、まあ、その食い物として生で食っていた、まあ、鹿の足でもね、焚き火にかざして焼いて食ったら多分うまかったでしょ
う。そうですね、まあ、生よりも格段にうまいですね、
原始焼肉発生の瞬間ですよね。
そうですよね。
多分これがその世界の五大文明発生地で、ほとんど時期を同じぐらいにしてやってたんじゃないかと思うんですよね。まあ、100年ぐらいのズレあるかもしれないけど、昔だったら100年どっちかないですから、ね、だから文明の一番最初のなんだろう、心の拠り所というか、同時に楽しさ、昔の人の唯一の僕は娯楽だったんじゃないかと思うんですよね、焚き火がね、
はいはい、
その遺伝子がね、未だにあるんじゃないかって気がするんですよ、焚き火が好きだということは。それでまあ、こういう先進国になっちゃうと、焚き火っていうのはなかなかやる必要もないし、やる場所もないから贅沢ですよね。
そうですね、
そういったようなことがあって焚き火が趣味になるということは、まあ、ある程度わかるんです僕はね。で僕自身は昔から山だの川だの海だののキャンプが多かったんで、もう一歩で焚き火が、まあ、必需品になるんですよね。それこそまあ原始時代の人間じゃないけども、
まあ、夜、
煮炊きするためにとかね。それから長時間何人かで、一つの対象物に向かってまあ座っていられる状態になりますよね、で当然そこから会話が生まれるし、まあ当然酒があるでしょ、そういう何通りかの男の喜びみたいなものが 焚き火に集約されてんじゃないかなと思うんですね。うん、
なるほど。そうか。DNA レベルでこう、刻み込まれたものが、まあ特に男に対してはそれが強く作用してるというような部分があるんですかね。
男は多分だから、昔から女を守るという立場にいたんじゃないかな。うんうん、だから女たちは穴の奥の方にいて、男は入り口で引いたいて、うん、まあ、獣が入ってくるのを防ぐとか、いうような役目もしたんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
ちゃんとした男はね。昔はわかりませんけど。
なるほど、
うん。火を焚いて洞窟に閉じ込めた女を出さないためにやってた、やつもいたかもしれないけど。
なるほど。まあでも、いずれにしてもね、やっぱりそう、表に出るのは男なわけで。まあ、そこから、男が焚き火好きっていうのが、面々とついてるんですかね。
ただね、最近ね、本当にね、東京に住んでるとね、焚き火はできなくなってきて。
できないですね。
これ行政がね、目の敵にしてんのね。
あ、
そこまでやるかと思うくらいね。もうなんか、急に今怒ってきたけどね。この前ね、なんだっけな、俺たちは焚き火やってるってんで、朝日新聞社がね、はい、なんかの表紙にしたいって言うんで、うん、写真撮らせてもらいたいって言ってね、俺たちのキャンプに来たんですよ。
はい、
これは茨城県のね、ナコスの海岸だったんだけどね。俺たちはそこではね、うるさいの知ってっから、焚き火はやらないんですよ。うん、やるときは、八丈島とか、山奥の隠れたところでやるんですけどね。ナコスなんてのは道路際ですからね、すぐ見えてしまうんですね。だ新聞社がやるって言うんだから、じゃあ新聞社が全部、許可取るだろうと思って、で、頼んだんですよ。で、やったらしいですけどね、7箇所、を回ったそうですよ。許可もらうために。で、いろいろね、その焚き火の目的はとかね、何人でやるんですかとかね、現状復帰はどうするんですかとかね、もう言ってる方もね、それがどういう意味あるかわからないで言ってるんですよね。
すごい話ですよ。そこまで来たら本当コメディですね。
愚かな話ですよね。
そうか。
まともな人間だったらちゃんと、焚き火で山火事起こしたら社会責任になっちゃうから、それ最後まで始末するでしょ
う。
だ行政はその焚き火始末を恐れてるんだけども、それはね、よっぽど変なやつでない限りはね、大丈夫なんですよ。でもね、やっぱり責任取りたくないから、そうやってたらい回しにするんでしょうね。
ことなかれがどんどんどんどんどんどん奥の方に。
最もね、象徴的な感じでね、焚き火に現れてますよ。
それこそキャンプ場でもね、直火がノーというところは今ほとんど、
いっぱいありますよ。
ですもんね。
ガスかなんか引かれたりなんかしてね。わけわかんない。
そうですよ、ね。ちょっとその状況、どうなんだ、それ日本の日本以外ではどうなんですか？
よその国はね、そんなことはない。まあ、辺境地になっちゃいますけどね。ただね、こういうことは言えるんです。例えばモンゴルなんか昔よく行ってたんですけどね、
はい、
モンゴルは日本の4倍ある草原の国なんだけども、木が案外少ないんですよね、モンゴルで木を探そうとするとね、草山の、まあ、草が生えた丸い山がいっぱいあるんですけども、そこの北側を探すんですよ。
北側
に木が生えてるんです。これは冬に雪が降って、
はい、
そこで溶けないでしばらく水分があるでしょ。
あ、なるほど。
だから木が生えるんですね。
はははは
モンゴルで方向が分かんなくなったら、山の木を探せって言われる。
そっちが北だと。
北なんですね。そんな風にね、木というのはすごくない国なのね。そうするとね、モンゴルの、遊牧民の煮炊きする燃料っていうのは、あそこは牛の糞なんですよね。牛の糞を乾かして、それをまあ練炭みたいにして使うんですね。でチベットに行くとね、今度はね、森林限界過ぎちゃうんで、やっぱり燃やす気がないんですよ。それからさっき言った北極海なんかに行くとね、これも北緯66度以北は気がないですから、燃やす気がないんですよ。
燃料ない。
燃料ない、
うん、
アマゾンなんかに行くとね、寒気は別なんだけども、雨季になるとヨーロッパ全土ぐらいが奥アマゾンは水が浸っちゃって、これ森林浸水林っていうんだけども、まあ要するにまあ洪水ですよ、だから焚き火をやるような場所はないんですよ、
もう水浸しですからね、
で、ある意味ではね、焚き火やれる場所っていうのは自然環境条件的に限られてくるんですよ。
あ、そうですね、そう言われると。なるほど。
日本は山国ですから木がたくさんあるでしょ
う、
で、川が4万5000本あるんでね、川岸で、やるスペースあるでしょ、それから、まあ、海に囲まれてるわけですからね、海岸もいくらもあるし、流木も来るでしょ、
じゃあもう最高の条件じゃないですか。
最高の条件ですね。 そして、焚き火するとね、いろいろ人間って、なんていうんだ、親子の会話も生まれるし、漁師なんか焚き火してると子供が集まってきますから、そこで、まあ、大人と子供同士の会話が生まれたりね、漁師がそこで魚焼いたりなんかすると、それを見よう見まねで子供が魚を焼くコツを覚えたりね、なかなかいいんですよ、実は。だからな、とにかく危ないから危ないからって禁止していくっていうのはね、まあ、そういう意味でもね、ちょっと虚しい話なのね。
全然ダメですよ、それね。ちょっと怒りがなんか伝わってきちゃう。もっとやらせろっていう状況ですよ。
それはね、もういっぱいある。例えばね、子供はね、俺が見てる限りでは、日本の子供は世界の中で一番弱いね。
弱い。
弱い。
それは何ですか、体力的にということですか。
体力的にもね、それから、対応力、応用力、それから腕力、冒険心、それから、まあ、いわゆるそれらを含めたサバイバル能力がないでしょう。
ない。
ない。
おー。
それはそういう環境に置かれてないからね。
うん、
例えば川で泳ぐっつったって、日本の子供らは川辺に住んでいる子供たちっていうのは学校からの規制でね、膝から上に行っちゃいけないって言われてるのね。まあ、ほなね、規制があるんだけど、そうすると、せっかく川辺に住んでたってね、泳ぎができないんですよ、川で。
そうですね。
で、プールで泳ぐしかないと。
うんうん、
だ昔、インドシナ半島のメコン川をずっとね、上流から下った時に、まあ、川垣だらけですよ、あちこちは。
川垣。
川垣。で、ちっちゃな、もう、今にも沈みそうなカヌー乗っかってね、日本でいうとあれだけで一本のアドベンチャー番組が作れるぐらいの激流をねガキだけで下っていくんですよ。僕もついてきましたけどね、そして10メートルぐらいの深さのところに手製の銛を持ってバーンと潜っていってね、50センチぐらいナマズついてきますよ。
かっこいいな。
かっこいいですよ。で拍手してやるとね嬉しそうな顔してね。でそのナマズがその家の夜の飯になるんですよ。だから遊びながら家の手伝いをすると。それが日常茶飯のことなのね、
うんうんうん。
だからもうその辺でね、まあ、日本の同じ年の子供らと、まあ差が出ちゃうし。
そうですね。
それから、そうね、小学校4、5年ぐらいだったらもう必ず首からね、パチンコ下げてますよ。パチンコの、パチンコ玉のパチンコね。
はい、この、はい。
うん。で、これもね、子供の遊びのパチンコと違ってね、うん、狩猟用のパチンコ。
本格的な。
本格的な。リスだとかね。ネズミだとかね、ウサギだとかああいうのね、もうかなりね、必殺、必中でね、捕まっちゃうんですよ。
スナイパーなわけ
ですね。これなんかね、惚れ惚れしちゃう。
それは確かに太刀打ちできないな。
そうですね。そういうガキが世界にいっぱいいますからね。
なるほど、それはやっぱり差がついちゃうんですね。
日本の子供は何にもさせないでしょ。
うん、
公園に行ったって、公園の木に登っちゃいけないからね。
うん、以前この番組野田智介さん出ていただいて、
ああそうですか、
はい、川垣養成塾的な、
吉野川でやってね、僕も時々行くんだけどね、あの学校はね、子供ら構わず川に放り込んじゃうんですよ。そうするとね、もう1週間でね泳げるんだって。大丈夫なの、ちゃんと見てればね。
だからやっぱりそういう環境があればまだまだ全然対応できるわけですよね。
やらせればできる。
やらせれば、うん、川垣だな。そっか。そこですね。
いや、陸垣だって。大丈夫。やりようがありますよ。
そうですね。まだまだ、じゃやればできる。
うん。
やればできるんですよ。
うん。
ラジオ版、学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。作家の椎名誠さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。パート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。